9月18日土曜日、時刻は19日ですね。
そうですね。
冒頭から失礼いたしました。9月19日土曜日、時刻は正午、お昼12時を回りました。フラワーラジオメリディアン、タッシー田代の土曜日どうどうどう。皆さんこんにちは、タッシー田代です。
アシスタントの佐藤千恵です。
のっけから日にちを間違える、よろしくないですね。
そうですね、昨日、まだ昨日まだ昨日ですか。
昨日の金曜日の余韻が、盛り上がりが残っているのかもしれませんが、
はい、
連休に入りまして、
うん、
4連休ですか。
そうですね。
ね、うん、一般の方々は。
そうです。
いろいろ皆さん、お出かけされるかもしれませんがね、
うん、
未だちょっと予断を許さない状況で、
はい、
鴻巣市は29人目のコロナの感染者が出ましたので、
はい、
うん、引き続き皆さんね、お気をつけてお過ごしいただければなと思いますけれども、最近この番組を始めるようになって、
はい、
いろいろな方々にインタビューをする機会が増えまして、
うん、はい、
だいぶ様々な分野の方とお話をする機会があって、まあ、対談というかインタビューっていうものになるんですけれども、
うん、
はい、インタビューするときにはどんなことをこう心がければいいのかななんていうふうにね、よく思ったりするんですが、はい、インタビューとかってあんまりされることないじゃないですか。
ないですね。
自分の人生において。
ないです、ないです。
元 NHK で、今、テレビの夜のニュース番組やってらっしゃる、有働由美子さんっていうアナウンサーをご存知ですか。はい。あの方のラジオ聞いてるときに、エピソード聞いてましてですね、
はい、
まあ、夜の、例えば居酒屋とか、
うん、
そういったところにプライベートで行くと、はい、やっぱりあれだけ知られてる人なんで、
あ、はい、
通常のその居酒屋で飲んでるサラリーマンの方々に酔っ払って絡まれるらしいんですよ。
かわいそうなのか、まあ、うん、かわいそう、うん、
まあ、有名人ですから、
酔っ払いなのでね、うん、
まあ、多少お酒も入ってるとね、
はい、
うん、そうやってなんかこう絡んでくるらしいんですけれども、はい、そういう時こそチャンスだっていうことで、
お、
インタビューの練習するんですって。
へえ。
下のお名前は何ておっしゃるんですかとか、
はあ、
家族構成とか、出身地とか、
は
あ、
はい、
どのくらいの時期にお生まれになったんですかとか、
はい、
でいろいろとこう、今までの人生を、
はい、
こうインタビューの練習だと思ってね、
はい、
興味深くこう聞いていく。そうすると、大体の、はい、大体のパターンで、
はい、
最後には、
うん、
泣かれるんだって。ありがとうって。
へえ。
インタビューってあんまりされることがないから、
うん、
初めてその人にいろいろ根掘り葉掘り聞かれて、
うん、
で自分で答えていくことによって、
うん、
自分の人生がどうだったか分かり始める。
ああ、振り返るんですね。
そう。だから、ありがとうって握手求められて感謝されて泣かれるんだって。自分の人生が分かったって言うんだって。
うん、
俺今日自分の人生が分かったよって言うんだって。
へ
え。うん。だから実際、インタビューを受けるなんていうことは一般人の方々はないから、
うん、はい、
これまで日々毎日淡々と積み上げてきてるだけじゃないですか、人生っていうのは、
うん、そうですね、
だからそうやってインタビューされることによって、まあ、なんていうか言語化されていくんだよね、自分の人生が、
うんうん、
その自伝を書いているというかさ、自伝とかってさ、うん、相当有名な人にならない限りさ書かないじゃないですか。
そうですね、
うん、うん、まあその日記とかそういうのがあるかもしれないですけど、
うん、
でも実際インタビューなんて超有名にならない限りは受けることもなかったりするから、
うん、はい、
だからそこで初めて自分の人生をこう、なんていうの、その人生の輪郭が見え始める。
うん、
自分がどうやって生きてきたのかを自分で確認することができるんだね、
う
ん。
そうですね。人から聞かれることでより客観的にも感じられるのかなと思いますよね。
うん、そう
。うん、
そうか、だから自分はこういうふうに生きてきたのか、
うん、
でこれからこういうふうに生きていこうとか、うん、新しいこの、ね、何か景色が見えてきたりするっていうところがあるから、だからそこでその有働さんは大事な仕事だなって思うようになったらしいんですよ、
はい、
このインタビューをするのは、うん、
はい、
そう言われてみると NHK の朝の番組だったりだとか、
はい、
ニュース夜のニュース番組でもよくそのインタビューをするコーナーがあるんですよね。
はい、
なるほどなって思って、
うん、
だから俺もこうしてインタビューする機会がいろいろ増えてきたからさ、
はい、
その人の、
うん、
ね、 人生をできるだけ浮き彫りにできるような話をしないとなって思ってね、うんうん、インタビューされて対談してやっぱありがとうって言われるようなさ、
うん
うん、対談にしなきゃななんて思って、だいたい冗談ではぐらかしたりとか脱線したりする癖があるから、うん、だから相手が世の中に告知したいことだけを引き出すのではなくって、
はい、
その方の人生がこう浮き彫りになるような、
はい、
っていうふうにしないと何の面白みもないインタビューになってしまうんじゃないかなっていうような気がしてますね、うんうん、ほんのちょっとでもいいからその人の人生の良さがそこに見え隠れするようになった方がいいんじゃないかななんていうふうに思いましたね、
うん
うん、っていうお勉強です最近は。先日今日後ほど対談のね、はい、収録お送りしますけど、里知恵さんはついにスポンサー様訪問を名目にして、
はい、
出向きましてですね、はい、対談の会場に、
はい、お邪魔させていただきました。
いやー、手厚くね、
そう、本当に優しいし親切だし、もうなんか私がどうしたらいいのみたいな気持ちでいました
ねえ、結構、いやでもそれはお客様だしね、
うん、ね、なんかお客様の立場になることも、うん、なかなかないので、うん、
ああなるほどね、
そうそうです、
うん、まあ大きな会社でしたからね、
大きくて綺麗な会社です、
大きくて綺麗な会社です、だからそのコメントがさだからその中でもいろいろこう対談とかあったから、
う
ん、後ほどちょっとね、
そうですね、
どんな風にして田代が頑張ってるかなんていうことをね、
うんうん、
聞いていただければなとは思うんですがどこまでできたかなっていうところですけどね。この連休は何か予定あるんですか？
ああ、なんか友達と遊ぶとかそういう予定は入れてないですね、
うん、
うん、
なるほど、暇、
うん、寂しいですね今の発言
まあまあ寂しいね、
うんうん、いやでも連休の予定1日目ラジオ
ラジオのお仕事があるからね、
ラジオのお仕事、
あ、まあ、それでなんとかなるね、
うん、そうですね、
この番組はですね7月から始まりまして、
はいは
い、7月第3土曜日やってるんですけれども、うん、はい、まあ、金曜日毎週やってますので4時間番組をね、
うん、
で、土曜日にですねこうして第3土曜日だけ月1でお届けしています、
はい、
だから7月8月9月と今日、はい、第3回目、
お
まだちゃんちゃい
言い方だけかわいい
何かその後反響とかありましたか？
ああ、聞いてくれる人が増えたのはありますね、
うんうんうんうん、
アップしていただいたデータとかで、
はいはいはい、うんうん、まあ、過去音源のアーカイブが ね、
う
ん、
そうですね、
私のホームページ上にあったりしますので、うん、そのあたりもまあ楽しんでいただければ、
うん、
まあ、初回のあの緊張感が徐々に何なんでしょうね、やっぱり新番組ですから、ね、それなりに緊張もしたわけですけれども、
うん、キビキビしてたって友達は言ってましたよ、
はいはいはい、徐々に何かこうゆるゆるしてきてですね先月はね、リスナーの方のリクエストにお答えして誕生日メッセージを言ったところ、いろんなところから反響が来てですね、
ああありがたい
ね、それでベルシステムの対談相手だった、
うん、あ、そうそう、
人事企画部の内田のぞみさんが その後私に連絡来て、
はい、
私も言ってもらいたかったですみたいな感じになって、はい、で今回、はい、スポンサー訪問した時に、
そうそう、
内田さん顔出してくださって、
そうそうなんですよ
8月の誕生日だったんですが言ってもらっていいですかって、
その急におっしゃられて、
対談会場で里知恵さんに誕生日メッセージを目の前で言えみたいな感じになっちゃって、
しかも皆さんの前だったんですよそう言ったんですよ、
言ったよね、
そう言ったらなんか思ってたのと違うなみたいな、
思ってたのとなんか違うなって
すいません、
でそりゃさラジオでさメッセージ投げかけるのとさ、うん、本人目の前にして言うのじゃさちょっと度合いが違うじゃないですか、ね、でもああして過去対談してくださった方がわざわざ対談収録場所に顔を出してくださるのは本当に嬉しかったな
と、ね、うん、嬉しかったです、うん、
川口あかねさんもですね、
はい、お会いできて
顔を出してくださってね、うん、ありがたかったですね、うん、みんなで集合写真とか撮っちゃったりして、
そうです
ちゃっかり里知恵はもう横にね入って、
そう、もうありがとうございますって写真を
当然のように入ってました、
ね、そんなことないですよ、謙虚に写ってると思う、
謙虚にね、大事なことですね
そうです、そうです、
では今日も謙虚に、はい、行きましょうかね、
はい、
フラワーラジオメリディアン 第3土曜日、タッシー田代の土曜日どう
どう
どう。改めましてこんにちは、エキサイティングボーカリスト歌い人語ることタッシー田代です。
声優事務所ベストポジション所属佐藤千恵です。
本日も埼玉県の鴻巣市フラワーラジオのスタジオから午後3時まで生放送でお届けいたします。
中2時代前半はみんなの伝言版をはじめお天気や交通情報をお届けするいろんな情報どう。12時代後半はタッシーさんがゲストのお客様にお話を伺うお客様と素敵にどう。本日のお客様は株式会社ベルシステム24 HR 本部 FHR 部採用就労支援局局長港信之さんです。また1時台の後半はタッシーさん独自の選曲プログラムこんな感じの音楽どう。そして2時台は今日のメッセージどうということで、リスナーの皆さんからのメッセージをたくさんご紹介させていただこうと思います。
パソコンからはインターネット上のサイマルラジオ、スマートフォンからは無料アプリをダウンロードしてお聞きいただけます。詳しくはフラワーラジオのホームページをご覧ください。
番組では今日も皆様からのメッセージお待ちしております。特にテーマは設けておりませんが、最近どうとか今どうしてるなんてことをぜひ教えてください。ファックス番号は0485432179 0485432179。
メールアドレスは info@fm767.com info@fm767.com でも受け付けております。メッセージは午後2時頃まで受け付けています。どうぞよろしくお願いいたします。
タッシー田代の土曜日どうどうどう。この番組はベルシステム24西洋料理メイキッス、円柱屋タクシー、堀川、伊藤畳店、花丸自動車、山本製菓、ウニクスコーノス、他各社スポンサーの提供でお送りいたします。
今日はですね、
はい、
音楽特集、
はい、
なんと訳あって、
はい、
1977年の音楽を特集しようと思います、うん、
はい、
1977年というのはですね、もう歌謡界もポップス界もロック界もですね、
うん、
すごいいろいろなこの何ですか、この名作ヒット曲、それからムーブメント、
うん、はい、
起こりましてですね、いろいろな意味でもね、結構重要な音楽の年だったんですけれども、
はい、
後ほど対談などでですね明らかになっていきますが、1977年の音楽特集、うん、1977年は私はちなみに11歳ですね。
タッシー田代少年、
そうですね。たかしくんそうですね、11歳ですね。
11歳、小学生。
小学生、5年生とか、その頃かな、喘息で悩んでた頃ですね、うん、結構。
へぇー、うん。今全然。
今全然。
小児喘息だったってこと
ですね。そう。でも、うん、中学校と、こう、水泳を果敢にやってたらいつの間にか治りましたけどね。
ああ、やっぱスポーツ大事なんですね。
大事ですね、やっぱりね。うん、まあ、そんな、まあ、たかし少年がランドセルを背負って、
うん、はい、
まあ、漫画ばっかり書いてた時期です。
あ、
もうね、教科書の隅という隅に、ずっと落書きしてた、ずっと。延々この自分の漫画とか、こう、隙間があれば必ず絵を描いてましたね。
オリジナルの自分の絵を描いて。
オリジナル。あ、うん。自分で作ったキャラクターで。
へー、う
ん、まあ、そんな高橋少年だったんですが、はい、ラジオを聞きの皆さんね、私よりも年上の方、年下の方いらっしゃると思いますが、1977年、皆さんどんなことをね、されてましたでしょうか。里知恵は、77年は何歳だった？
マイナス。
マイナス。 まだ全然お生まれになってない頃だったと思いますけれども、1977年にリリースされた曲ではなく、1977年にヒットしただとか、話題を呼んだだとか、はい、何かしらにちなんでいる。まあそんな曲を今日はたくさんお届けいたします。懐かしいと思われる方もいらっしゃると思います。まずは1曲目、ご挨拶代わりにですね、この曲からスタートしたいと思います。スティービー・ワンダー、嬉しいですね。この曲を1曲目に流せるというのはね、さすが土曜の昼間、フラワーラジオ万歳。愛するデューク。 周波数 76.7MHz 埼玉県鴻巣市より 10W でお届けしております。 JOGG3AVFM FM 鴻巣フラワーラジオです。時刻は12時23分25秒を回ったところでございましてですね、タッシー田代と
佐藤千恵がお送りしております。
土曜日どうどうどうということでね、
はい、
聞いていただいているのは、うん、デビッド・ボーイのヒーローズ、
うん、
かっこいいですね。
かっこいいです。
フラワーラジオイギリス支部からですね流れてきている。先ほどスティービー・ワンダーはフラワーラジオアメリカ支部から。単純ですね、
世界がワールドワイド。
そうです、そうです。まあ、もう流させていただいてるんですがね、今日は1977年にちなんだ音楽の特集を、後ほどまあ大々的に送るんですが、はい、こうしてね少しずつ小出しにしながら、
はい、
この時間は情報を皆様にお届けする、
はい、
いろんな情報どうのお時間でございます。
はい、
さまざまな情報をお届けいたします。後ほどみんなの伝言版ね、鴻巣界隈のですね情報ですとか、それから私や里千恵が所属している声優事務所の情報などもお届けしようと思います。
はい、
まずはお天気ですけれども、はい、今日はもうずっと雨模様。せっかくの連休初日ではありますけれども、はい、雨が降ったり止んだり、さっき表ちょっと見てみましたけれども、はい、今は止んでいた、
はい、
でもまたいつ降り出すかわからない。でまた気温も下がってきています。夜に向けて、まあ、20度前後になりますので、
はい、
体調管理などお気をつけいただきたい。明日は曇りのち雨です。
雨
秋の長雨シーズンがやってきたということだと思うんですが、はい、連休後半21、22は晴れ時々曇りという予報が出ております。そして、連休明けからまたずっと雨、
あ
といったような感じになりますのでね、まあ、傘のご準備をして外出していただければと思います。
はい、
外出していただければというとですね、
はい、
鉄道の情報ですけれども、
はい、
湘南新宿ライン、うん、一部列車に遅れが出ています。鴻巣を通過しますので皆さんご利用になることも多いかと思いますが、保土ヶ谷東戸塚駅間で発生した線路内立ち入りの影響で一部列車に遅れが出ていますということでね、お出かけの際はご注意いただければなと思います。さてでは、
はい、
道路情報はいかがでしょうか。はい、
関越自動車道ですね、うん、あたりで渋滞が起きています。各所で今日は渋滞が目立ちますね。
連休ね始まったばっかりなんで、うん、で
関越自動車道は大泉ジャンクション付近から東松山インターチェンジ付近にかけて38キロの渋滞です。そうです、
これはちょっとあれですね。
そうですよ。でしかも事故違いますね、三好パーキング付近で、あ、
う
ん、事故ですね、追突事故起きてしまって、なので、
はいはい、
路肩規制がかかっているので、うん、皆さんお気をつけください。
お気をつけください。
はい、あとは東北自動車道のあたり川口ジャンクション付近から、うん、蓮田サービス付近までの間で渋滞、はい、こっちも17キロの渋滞があるので、他短いですけど渋滞各所であるのでお出かけの際は車での、はい、の、ね、はい、お気をつけいただければと思います。
まあ、とかく渋滞してるとですね、うん、イライラしたりとか、うん、注意散漫になっちゃったりするかもしれませんが、うん、ドライバーの皆さん、
はい、
くれぐれも安全運転でよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さてではですね、鴻巣界隈のさまざまな情報、
はい、
みんなの伝言版いってみましょう。
はい、このコーナーは情報交換の場にご利用ください。原則的に無料でお知らせができます。お知らせをしたいという方はフラワーラジオまで、まずはお電話でお問い合わせください。フラワーラジオの電話番号は 048-543-7767 048-543-7767 です。
今日はですね、
はい、
ちょうど明日、
うん、
明日ウニクス鴻巣で行われるイベントですね、インフィオラータという、
インフィオラータ、
うん、はい、インフィオラータ、これ、うん、花びらで花絵を作るという、はい、それを生でお見せするというイベントです。
すごい、はい、
さすが花の町鴻巣ですね、はい、インフィオラータ in 花の町鴻巣、9月20日明日、午前10時にですね、
はい、
制作が開始されます、
うん、
なんと鴻巣市立吹上北中学校の皆さん、
うん、
美術部の皆さん、 と作るフラワーアートの世界でございます。
楽しそう。
インフィオラータですが、うん、日本有数の花の産地鴻巣市ならではのイベントとして、鴻巣市、吹上北中学校の、美術部の皆さんが作り上げたお花の絵をもとにですね、花びらで、アートを作っていくというものでございまして、色とりどりのね、花びらで、アートを作り上げる。今年のテーマはコスモスに願いを込めてというタイトルのデザインです、うん、午前10時に制作スタートして午後1時に完成予定で、もし雨天の場合、ちょっと心配なんですが、雨天の場合は翌日21日敬老の日に開催延期ということです。で、出来上がったアートはですね、9月24日の木曜日の夕方まで自由にご覧いただけるということですね、うん、皆様に支えられ、ウニクスコーノスも10周年です、うん、お得なセールも開催していますので、お誘い合わせの上、ぜひお出かけくださいということですね、
はい、
インフィオラータ花の街 in コーノス、ウニクスコーノスはですね、こちらは問い合わせ先は電話番号 048-598-5992 048-598-5992 です。それからコーノスにお住まいの方、ひなちゃんカードをお持ちだと思うんですが、ひなちゃんカードは、まあ、お買い物でどんどんポイントがたまっていくんですが、ひなちゃんカード満点になるとですね、
はい、
1回抽選が引けるという8周年のガラポン大抽選会が10月31日開催されます、
うんうん、
午前10時から午後4時まで、まあ、今年完成したばかりの交差点、駅前交差点にあります大鳥公園ですね、
はい、
こちらを会場に抽選会が行われるんですが、
うん、
ひなちゃんカード満点カード1枚で1回抽選に参加できます、
うん、
外れなし。
お
1等が、
はい、
和牛 500g
食べたい。
すごいですよ。
ドーンと
2等が、
はい、
電気毛布と、
はい、
新米 5kg。
食べ物にばっかり食いついちゃう。
で、下からいこうかな。4等が、
はいはい、
一番下の4等が500円のお買い物券です。
うん、大事。ありがたいですね。
すごいですよ。うん、で、3等が、花鉢と、
うん、
花の町だからね、うん、花鉢と、うん
うんはい、
アルコール消毒液とマスクと調味料が詰め合わせになっている。
うん、ああ、ありがたい。生活必需品。
そう。すげえ角度から集めた商品たちなんですが。で、特徴があるんですよ。
はい。
液晶テレビ32インチ。
お
う。これ、2名様。
はい。
1000本。商品総数1000本あって、
はい。
そのうちの2本が、はい。32インチの液晶テレビ。
お
ぉ。これはやばいです。
やばいですね。
これはやばいです、うん。満点カード1枚でもあれば参加することができます。10月31日土曜日の午前10時から午後4時まで、鴻巣塾大鳥公園にて、ガラポン大抽選会が行われます、
はい、
お問い合わせは 048-541-1008 048-541-1008 鴻巣奉仕会、鴻巣ひなちゃんカードの鴻巣奉仕会までよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
以上、みんなの伝言版をお届けいたしました、
はい、
それではここでですね、
はい、
我々が所属している声優事務所、はい、ベストポジションからの情報でございます。
はい、はい、じゃあ佐藤千恵からお届けさせていただきます。ベストポジション激アツ情報。
あ、拍手するの、
はいはい、必要です。
必要ですね、はいはい、どうぞ。
今回は4つご案内させていただきます。1つ目は大好評発売中、トニーホークプロスケーター1-2。チュートリアルなどで聞けるトニーホークの声は川原元幸が担当しています。スケートボードゲームの金字塔が完全リマスター版として復活。スケボー史に残る伝説のゲームをもう一度楽しもう。
今なんつった？スケボー史。
そうです、
スケボーの歴史に残るってことですね。そうです、
スケボーの歴史に残る伝説のゲームをもう一度楽しもう、
はいはい、さすが川原くんですね。
はい、かっこいいですね。
はい、
はい、二つ目、大好評発売中、
うん、
バンダイナムコエンターテイメントより発売の最新家庭用ゲーム、あのキャプテン翼、ライズオブニューチャンピオンズ。
おお。
マイヤー役で、川原元幸。
おお、川原くん。
ディーン役、小手川拓也。
おお、小手川くん。
マガトゥー役、斉藤響が出演しております。
はい。
キャプテン翼の家庭用ゲームが、現代にふさわしいグラフィックで、誰でも簡単にスーパープレイが楽しめる、サッカーアクションゲームとなって登場！
元気だな、昼間から。
続いて3つ目。
はい。
X フラッグパーク2020。今年は10月3日、10月4日にオンラインで開催。X フラッグが送るゲーム、音楽、スポーツ、アート、様々なゲームの垣根を越えた未体験のライブエンターテインメント。PV のナレーションは斉藤響が担当しております。
さすがだね。
斉藤はモンスターストライクにてカムイやカタストロフィのキャラクターボイスも担当しております。
さすがだね。
そして最後に、
はい、
大好評配信中のスマートフォン向けゲーム、エルダーアーク。近藤千里、田口右京、安田龍介、宮本優里、望月飛鳥、乾真由里が様々なキャラクターで出演しております、うん。キャラクターごとに用意された個性的な必殺技の演出も必見です。以上です。
以上ですは落ち着いてるんですね、はい、いつもの佐藤さんなんですね、はい、あ、なるほど、
はい、
すごいですね。
情報盛りだくさんです。
近藤さん、田口くん、田口くんはまだ来たことないから、はい、金曜日の番組にね出てくれたメンバーがたくさんいらっしゃいますけれども、
はい、
すごいですね。
すごいですね、
はい。今のは演技でこう盛り上げてったわけ。
いや、その
激アツ情報だからな。
激アツ情報ですよ。
なんでそうなんの。本当にね、原稿に激アツ情報って書いてある。これは我が社のマネージャーが送ってきた原稿なんですが、
はい、そうです。
マネージャーはですね、はい、こういったタイトルつけるのすごい上手なんですよ、
はい。
だからみんなでこうね、例えば新年会とかあるでしょ、
はい、
新年会何月何日開催っていうだけの展開じゃなくって、
はいはい、
副題をつけてサブタイトルつけてくるんですよ。
面白いんですよ。
燃えるぜ男たちの何々みたいな感じで、すごい面白い副題がついて、それだけでも楽しくなってくるんだけど、ぜひあれですね、この激アツ情報にもそういう副題のタイトルこれからつけてもらいたいな。
マネージャーさんのハードルを上げていくっていう。
いやいや、すげえ楽しみにしてるんで。
すごい楽しみです。面白すぎるぐらい
のタイトルなので、ね、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、1977年にちなんだ音楽、大ヒット曲、沢田研二、勝手に仕上がれ。
背中で聞いている、やっぱりお前は出て行くんだな。悪いことばかりじゃないと思い出かき集め、カバンに詰め込む気配がしてる。行ったきりなら幸せになるがいい。戻る気になりゃいつでもおいでよ。せめて少しはカッコつけさせてくれ。寝たふりしてる間に出て行ってくれ。夜更けの窓に立つお前がふらふら行くのが見える。さよならというのもなぜかしらけた感じだし、あばよとさらりと送ってみるか。別にふざけて困らせたわけじゃない。
夜というのに派手なレコードかけてというこの歌詞のくだりで、はい、夜を過ぎたらレコードはかけちゃいけないもんなんだと子供心に思ってまして夜になってからレコードをかけるのはいけない大人なんだなとばっかり思ってましたね朝までふざけようワンマンショーでって朝までふざけようって人に向かって言ってんのにショーはワンマンなんだっていうそこもなんかちぐはぐしてたけどまあいいかな沢田研二勝手に仕上がれということで、今日も皆さんからのメッセージお待ちしております。ファックス番号里知恵さんよろしくお願いします。
は
い、
ファックス番号は 048-543-2179 048-543-2179 です。
メールアドレスは info@fm767.com info@fm767.com でお待ちしております。
お客様と素敵にどう、この時間はダッシーさんがお客様とのお話を素敵に展開するコーナーです。
本日はですね、株式会社ベルシステム24 HR 本部 FHR 部採用就労支援局局長の港信之さんとのお話になります。いろいろとですね、はい、まあ、こうして対談を重ねておりますが、3ヶ月連続企画の第3回目ということで、最終回になりますが、
はいはい、
今回も本当にためになるお話、いろいろとお伺いすることができましたのでね、はい、ぜひ皆さんお聞きいただければと思います。はい、ではまず会社概要からお願いします。
はいはい、株式会社ベルシステム24、東京都中央区に本社を置き、1982年の創業以来、約40年にわたって、コールセンターアウトソーシングを中心とした CRM ソリューションの数々を多くの企業に提供。従業員数約3万人。国内36に及ぶ1万7000席を超えるコールセンターの拠点を持ち、日本最大規模のクラウド基盤をベースにコールセンター業界のリーディングカンパニーとして、企業の新商品開発や売上拡大、企業と消費者の接点において、日々新たな市場価値を作り続けています。本日はベルシステム24 HR 本部 FHR 部採用就労支局支援局局長港信之さんがベルシステム24が大切にする採用の在り方についてタシーさんとお話を展開されます。
はい、ではですね、様々なお話聞くことができましたので、対談をね、早速聞いていただきたいと思います。タッシータシロは日頃のラジオやライブステージとはちょっと違ったジャンルの素敵なお客様と素敵な対談を展開するというコーナー、7月からスタートしまして今回は第3回目となります。今回もフラワーラジオは CM などでお世話になっている株式会社ベルシステム24の応接室、例によってバラの花がいけてなお一層高価になったバラがですね、私のことを待ち構えてくれておりまして、勝ち時に来ております。今日もですね、ラジオを聴きの皆さんに役立つ有益な内容の対談、いつも無益なことばっかり言ってるんですよね、これで有益な情報をですね、皆さんにお届けしようと意気込んでいるわけですが、今日はなんとスポンサー様訪問という意味合いも兼ねて、なんとなんとアシスタントの里知恵が同席するという。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なかなかスポンサー様訪問ということはないんじゃないですか。
な
んで
経歴ながら、
どんな感じ、緊張してる、
大きくて、
ビルが大きくて、はいはい、
オフィスがとても綺麗です。
オフィスがとても綺麗なるほど。
そして皆さん優しい、
皆さん優しい、スポンサー様ですか、
ね、そうです。
私もスポンサー様の方なんですけどなんか微妙な立場なんですよ、ベルシステム24コールセンター運用の大手企業リーディングカンパニーでございます。この2ヶ月で私もだいぶためになる話、勉強になる話を伺ってまいりました。最初の回は7月で、HR ポリシー勉強したでしょ、
はい、
で第2回目は人事制度勉強しましたね、
その辺詳しくは私のホームページ内の過去のアーカイブ音源をぜひお聞きいただきたいと思うわけでございますが、今日は3ヶ月連続企画の最終回、最終回ですよ。残念ですね、はい、もっといろいろ聞きたいんですけどね、なんとテーマはズバリ採用というテーマになりましてですね、今日お越しいただきましたのはウェルシステム24 HR 本部FHR 部採用就労支援局局長の港信之さんです。
よろしくお願いします。
港局長、
ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。お忙しいところお時間作っていただきました。ね、今日はギャラリーもたくさんいますので、
はい
はい、どうですか、ラジオとかは初めて？
初めてですね。お、緊張しますね。
よかったですね、はい、これであのお子様たちにですね、父さんラジオ出たぞ
ぜひ言いたい
とね、いろいろと長々とあの、ね、前段申し上げて、しまいましたけれども、
いえいえ、
この番組はあの7月に始まった月一の番組でございまして、
はい、
7月には川口さん、8月には内田さん、いずれもこのコーナーは20分ですよと言っておいたにもかかわらず、どちらも余裕の30分ということで、はい、ただこの後会議が入ってるということなので、無理くり多分ですね、バサッと切らなければいけなくなるかもしれませんが、その辺ご容赦いただいてですね、噂によるとあのだいぶ寡黙な方だということを伺ってますけど。
そうなんですよ。喋らないですね。
寡黙な方だと伺ってるんですよっていう、その途中からそうなんですよって言ってくるんですよ。
はい、
それが寡黙のやり方なので。
そうですね。
なるほど。寡黙スタイル。今日はよろしくお願いします。
ぜひよろしくお願いします。
さあ今日は企業における採用ということで、まあ、昨今の採用事情ですとか、
はい、
やや固めですが求人募集事情なんかも含めてですね、ウェブシステムとしてどういった採用のあり方を目指しているか、
はい、
という話にまで踏み込めたらと思ってるんですが、
はい、
まあ、私もお世話になっている人間として今から20年前にこの敷居をまたぎましてですね、さすがに20年もあるんです、
はい、
いたずらに20年もあるといたずらにいろんな光景を見てくるさまざまなコールセンターとかオペレーションの現場を、見てきましたが、
はい、
最初の頃はコールセンターって本当に電話一本で、
はい、
電話だけでお客様を対応するというのは主流でしたけれども、
はい、
その後時代とともにさまざまな対応方法、チャンネルっていうんですか、一般的には
チャンネルですね、
ね、
はい、
でその問い合わせチャンネルがどんどん増えていって、うん、最近ではあのメールもあれば、
はい、
なんかこうチャットみたいなことですか、
はい、
なんかこのゆるキャラが答えてくれるとかってあるじゃないですか、
はい、
本当にちゃんと答えてくれてんのかみたいなことがあるんですけど、今聞いてるリスナーさんの皆さんもこう使ったことではあるの、使ったことはあるんじゃないかなと思うんですけど、
はい、
パソコンだとかスマホでこうやってね、チャットで持ち合わせ問い合わせ、してくるなんてこともあります、
うん、
こうなってくるとやっぱり求人事情だと昔は違うんじゃないですか。
そうですね、やっぱりあのコールセンターという電話で話すっていうイメージはかなり強いんですけど、はいはい、うん、やっぱり最近になるとあのメール、
うん、
あの SMS、
はいはい、
あとチャットっていうのはやっぱり出てきてます、
やっぱりそういうのがどんどん出てきてるわけですね、
はい、
そうなってくるとやっぱり時代とともに求人の内容も変わっていく、
はい、
まあ、消費者目線で言うとチャットとかすごく助かるんですよ、あの私あの数ヶ月前に、
はい、
通販系でサイトでマスク買おうとして、みんなマスク買おうとしてたんです
よ。
したら、まんまと詐欺に引っかかりました。50枚入りの写真がいつの間にか1枚入りになってました
。はい。
5000円。
だいぶやられました。
だいぶやられました。で、それでやっぱり通販サイトに問い合わせしたんですよ。
はい、
ただ、まあ仕事中って電話できない。
できないです。
だから家帰ってきて夜中になっちゃったんですよ。
はい、
で夜中も電話やってないじゃないですか。
やってない
です。だからそうなってくるとチャットで対応してくれて、すぐには、終わらせてくれました、
はい、
非常にありがたかったですけど、あとはもう巣ごもり消費だとか需要なんかで通販系を利用する方々も増えてますから、
はい、
やっぱりこういう手段があるというのはありがたいですよね。
そうですね、
でそういったところにもベルとしては対応していっているという感じなんですが、
はい、
ご時世的にあの大変的なじゃない、ご時世的に大変的なって言うんですけどご時世的に大変な時期に差し掛かってるじゃないですか、コロナで。
そうですね。
世の中ね、
はい、
少しずつそろそろ外出できるんじゃないかなっていう雰囲気になってますけれども、ね、
はい、
こういう状況や情勢っていうのはやっぱり採用情報、この事情に影響するものなんですか、
ね、はい、そうですね。やっぱりコロナ禍っていうこともあって、はい、去年よりは採用の案件が少なかった
んです。ああ、少なくな
ってました。ただ、緊急事態宣言解除されてからは徐々に 採用案件も増えつつあります。
うんうん。最近はあれですよね。特別給付金だとか。
そうですね。給付金は非常に重要な案件なんですけど、そういったものも増えてますね。
採用は急がれてますからね。
はい。
で、これからは、どんな感じの業種が、需要が増えていくんですかね。
毎年の傾向ですと、はい、やっぱり、年末商戦に向けて、はい、通販系のお仕事っていうのが、繁忙を迎えてくるので、そういった求人が増えてくる。
クリスマスプレゼントとか、
はい、
ああいうやつですね。
そうです。
なんか、利用したことありますか、
あ、ありますね。加湿器。
加湿器、
加湿器。ああ、
空気が乾燥してくる、ね。
そうそうそう。
なるほどね。詐欺に遭ってな。
詐欺じゃないですけど。
500個入りの加湿器が1個しか
持ってない。500個買います
買わないよ。
このオフィスなら必要かもしれないじゃない
ですか。こういうでっかい会社だったんですよ。
そうかもしれない。
年末年始ってね、お買い物が通販で増えてくるね。
はい。
で、まあ、仮にじゃあ、その加湿器に不具合が起きたんですよ。
はい。
そうなるとやっぱり問い合わせする。
しますね。
ね。だから、最初に買うときにも問い合わせしたり。
はい。
買って、買った後も問い合わせしたり、
はい、
ね、そういったところにも対応していかなければいけないのがベルシステムだったりするんですよね。
そうですね。あの商品に不具合が起きて、うん、緊急でお客様の対応しなきゃいけないっていうような、はいはい、そういう企業様のサポートをしたりしてます、
ね。だいぶこの裾野が広くなってきてる感じがしますね。
はい。
この時代はね、すごいですよね。まあ、あの、今年で創業38年。
はい。38年です。
たくさんの企業とのお付き合いがあると思いますけど。
ええ、
だからそれだけにお仕事事情だとか、求人情報など、だいぶ豊富にあると思うんですけど。
だいぶ豊富にあります。
ね、どれぐらいあるんです
か？どれぐらいあると思いますか？逆に。
聞き返して。聞き返しだ。
聞き返しました。
だいたい、60、70業種ぐらい。
さあ、なるほど、そうきましたか。
何それ。何なんですか、そのため。
実は。
ミリオネア的なためを。
実はですね、
はい、
全国で300件超えています 。
全国で300件超えている、
はい、
それは年間？
年間ではないです。月ですね。
毎月300件超えの業種が求人情報として出てくる。
出てきます。
おお、
すごくないですか？
すごいですね。
すごいですよ。
これは私のイメージの5倍。
5倍ですね。
というか、なんで俺が知らない知らない人間がなぜ知らない？300くらいあると、とりあえず自分のあったお仕事っていうのを選べそうですね。
そうですね。自分のあったお仕事、多分選べるんじゃないかな。
そこは結構ポイントですよね。
はい。
まあ、どんなところに就きたいか、どんな仕事をやりたいか、
はい、
どういう会社に入りたいかみたいなところも選択肢として出てくるってことですよね。
そうですね。
うん。
皆さんの働き方って、
はい、
それぞれ違いますし、
そうですね、
求められていることも違いますし、
はい、
重要視されていることも違う、うん、
はいはい。
そういったものには、こう、マッチしてるんじゃないかなとは思いますけど、うん、例えば、問い合わせ対応やりたいっていう方もいらっしゃいますし、
はいはい、
ジムのお仕事もやりたいって方も、その求人には出てきます、
ね。はいはい。ジム系ね、探してる方いっぱいいらっしゃると思うんですけどね。
はい、
ジム職とかやったことありますか、佐藤さん。
ありますよ。
何ジム
何ジム
コールセンターもあります。
本当ですか？
ジムだけっていうのもやったことあります。
電話取ったりしてた？
してました。
おお。
でも初めての電話も本当に緊張します。
緊張するよね。そうなんですよね。いろいろとね、コールセンターともなるとね、いろんな経験を積まなければならなくなってくるんです。まあ私も事務系では、はい、登録系のバックオフィスだとか、
はい、
あと郵便物だとか、をさばいた、
はい、
そういったセンターもありましたね。
は
い、で、やっぱりそうなってくると、こんな会社で働いてみたいなっていう方も出てくるん
ですか？そうですね、うん。有名企業でただ働きたいという希望の方もいらっしゃいますし、
はい
はいはい、あと具体的に携帯電話のコールセンターの求人ありますかとか、
うん、
車が大好きなので自動車関連の仕事に就きたいですとか。
うん、
まあ、コールセンターで扱う業種とかですね、
はいはい、
商品、商材、うん、そういったもので選ばれる方もいらっしゃいます。
ブランドとかね。
ブランドですね。
だいぶじゃあ、多岐にわたる求人情報。
本当に様々、たくさんあります。
まあ、こんなところで働いてみたいって思うってことはイコール自分の得意な分野で自分を生かしたい伸ばしたいっていうところでも大事なポイントだと思うんですけど、ね、まあそういったまあ業種の多さ職種の多さに加えて、
はい、
このベルシステムの中で働いている方々はもう様々な方々が多いですよ ね、
そうですね。
性別や経歴、国籍、ハンディキャップ、
はい、
LGBTQ の方もいらっしゃる、
はい、
主婦の方もいらっしゃる、
はい、
学生もいらっしゃる、
はい、
ダブルワークの方も
いらっしゃいます。
あとは役者さん、ミュージシャン、はい、でラジオ DJ みたいなやつが一人ぐらい
いる、いると思いますね
あんまりいないですよね。
あんまり見たことないですね、はい、
でまあ多様性があるだけにその客に会社には今度は柔軟性が求められてくると思うんですけど、
はい、
ね、やっぱりその人その人に合った柔軟性っていうのは会社側は用意しなければいけないんですよね。
そうですね、
うん、
だからやっぱり働きやすさって何より大事ですよね、
はい、
働きやすさも大事ですし、これだけこうお仕事があるわけですから、うん、働き方それだけこう柔軟性を出していかなきゃいけないなっていうのは思っています、はい、週3週4で働かれる方も珍しくない
です、ね、はい、
うん、そういうシフトの方もいらっしゃいますし、はい、時間帯も限定されて、午前中だけですとか、午後だけとか、夜だけお仕事をするとか。
私の友達にも、芝居をやりながら、ベルシステムに所属して働いてる人もいますけれども、
はい、
やっぱりこのお芝居の稽古が、
はい、
日中から夕方、夜にかけて行われると、もう働けるのが嫌かもしれない、
はい。
生活していくためには、それ仕方なかったりするわけなんですけど、
はい、
そうやって自分を磨きながら、働いている方もいっぱいいらっしゃいます、
はい。そうですね。
で、こんなところで働いてみたいって思える職場で働けるわけですからね。やっぱこの、ご自身の成長にもつながる、
はい。
そこにやっぱり価値があると思うんですよ。例えば有名なところではタレントの大久保佳代子さん。
はい。
ね。ベルシステムでお仕事されていたっていうのはかなり知られている話だと思いますけど。
そうですね。大久保さんはまさにこういった働き方をされていたんじゃないかなと思います。はいはい、
うん。
一時ですね。
はい。
コールセンター親善大使っていう、なっていただいたんですよね。
親善大使。
親善大使。まあ、そういったお付き合いができるっていうのもまた、お共に成長してるんじゃないか。
はい、はい。
会社と、
タレントさん側で、共に成長している。引き付け合って。
引き付け合って。
ね、いいですよね。はい、私も一度も久保さんにお会いして、この、ベル同士でっていう立場と、
は
い、タレント同士でっていう立場で、お話とかね、それ伺ってみたいなと思うこともあるんですけれども、はい、まあなんか私も最近ですね、ポスターとか急に出来上がってて、
そうですね、
有名人。微妙な引き付け合いを感じる時があるんですけど、よく朝足がつるんですね。全然関係ない。この会社とのね、何か非常な引き付け合いを感じる時があるんですね。
ね、
うん、まあだからできればね、こういう企画がずっとまた続いてくれればなと思っています
。いや、今後も続くんじゃないですかね。
さあ対談の前半をお聞きいただきましたけれどもね、
はい、
一旦お知らせを挟まさせていただいて、前回前々回の振り返りなんかもね、
はい、
しながら後半聞いていただこうと思います、
はい、
お知らせの後もお楽しみに。